IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life Hack。
こんにちは、渡辺タスクです。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまで様々なテーマを問題提起し、人生に役立つ思考法を考えていく番組です。このチャンネルはポッドキャストアプリイヤースタイルの制作で配信しております。今日もよろしくお願いします。
今日は、生涯で2人に1人が罹患すると言われているあの病気について話していきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら、みんなが知らないがんの世界。はい、早速なんですが、がんはですね、もはや2人に1人が罹患する病気だそうです。しかし現代医学の発展によってほとんどがですね、治せる水準になってきているのも事実です。今日はそんながんについて深掘りしていきたいと思っています。まず最初に罹患率であったりとか死亡率といった基礎データについて見ていきましょう。まずはですね、生涯でがんに罹患する確率についてです。国立がん研究センターによると、男性で 65.5%、 女性で 50.2% の罹患率だそうです。男性の方がやや高いんですが、性別問わず2人に1人が罹患するという病気ですね。次にがんで死亡する確率についてです。これは男性だと 26.7%、 約4人に1人、女性だと 17.8%、 約6人に1人だそうです。男性の方が死亡率も高いデータになってますね。ただこれもちろんなんですが、高齢になるにつれて指数関数的に上がっていくグラフになっています。そしてどの部位のがんで死亡するケースが多いのかについても見てみます。男性の場合は圧倒的に胃、大腸、肝臓などの消化系が多くて、高齢になると肺がんであったりとか前立腺がんが続きます。女性の場合は乳がん、子宮がん、卵巣がんなどが多くて、高齢になると消化器系のがんが続くという感じですね。ここからはがんのステージの定義について見ていきます。基本的には転移の程度によってステージが定義されます。まずステージ1、これはがん細胞が局所にとどまっている状態です。次にステージ2、これはがん細胞が近くの組織に転移している状態です。そしてステージ3、これはがん細胞がリンパ節に転移している状態です。そして最後にステージ4、これはですね、がん細胞が別の臓器に転移してしまっている状態です。これ以外にも上皮内に収まっているステージ0であったりとか、大腸がんのポリープのような一つ前段階のステージのものもあります。素人考えだと、ステージがどうであれ腫瘍の箇所を特定できるのであれば、全部腫瘍を切除すれば解決するんじゃないのっていうふうに思えてしまいがちなんですけれども、実はですね、これステージ4だけは違います。その理由は、遠隔転移があるっていうことはですね、すでにがん細胞が血管に入り込んで全身を循環していて、何度でもあちこちに転移する構造が出来上がっているっていうふうに考えられるからなんですね。つまり今目に見えている腫瘍を全部切っても、またどこか別のところに転移するのがほぼ確実なんですね。なので手術をするメリットが消えていて、デメリットしか残らなくなってしまってるんですね。ここまで来てしまった場合は、局所治療と抗がん剤などの化学療法で、二刀流でやっていくのが主流です。ステージ4になるとですね、絶望的などのイメージがあるかもしれませんがですね、実際には人間の体っていうのは神秘に満ちていて、抗がん剤で殺されたがん細胞の死骸が抗原になってですね、免疫を刺激して残りのがん細胞を駆逐して最終的に治ってしまうということもあるそうです。なので、いかなるステージのがんが見つかったとしても、生きることに執着して適切な専門知識をもとに迅速な判断を繰り返せば、通常の生活を取り戻せる可能性はとても高いというふうに思っています。もちろんですね、日々の健康は大前提ですけどね。がんと言ったらこの人の話を避けては通れません。それは、僕も大ファンであるアップルやピクサーの創業になったスティーブ・ジョブスです。当時のメディアによると、彼の症例は膵臓がんでした。しかし一重に膵臓がんというふうに言っても、それを形成する腫瘍っていうのはですね、なんと20種類近くあります。スティーブの場合は膵臓がんの 95% を占め、予後が難しいことで知られるいわゆる膵臓腺がんではなかったんですね。彼が罹患したのは残り 5% を占める、その神経内分泌腫瘍と呼ばれる症状が穏やかながんだったんですね。 ちなみにどれぐらい穏やかかというとですね、まあ、一般集団の解剖結果のうち約 10% の人が、同様の症例だったのにもかかわらず生存中は全く症状がなかったと。またですね、適切なタイミングで治療を受けていれば10年生存率っていうのはですね、ほぼ 100% という結果もあります。この程度のがんだったので確実に完治は可能でした。無論ですね、当時でもすでにそういったポジティブな判断材料は十分にあったはずです。しかし、彼が選択したのは代替医療でした。代替医療というのはいわゆるエビデンスベースな西洋医学とは対極にあるもので、まあ、平たく言えばまだ効くかもわからない治療のことです。例えばよく言われているのは高用量ビタミン療法というふうに言ったビタミンを取りまくればがんが治るという仮説ですね。これ普通の人が聞いても怪しいと思うはずです。しかし彼は当時世界的な有名人、世界中の鍵括弧付き名医が証明されていない治療法の紹介をあらゆるロジックを駆使して彼にアプローチしてきたはずです。そんな中ビタミンでがんを治すなんてことが全世界的にも証明できたら、これ間違いなくイノベーションですよね。また一つ世の中を劇的に更新するかもしれない未来、そんな思いが彼の心に火をつけてしまったんではないかなというふうに思っています。ではそもそも彼はなぜエビデンスベースの西洋医学を否定したのでしょうか。彼は若い頃はヒッピーだったこともあってか筋金入りのカウンターカルチャー精神でした。無論ですね、このヒッピー精神なくしてはアップルのイノベーションやビジネスの大躍進はなかったことでしょう。彼は天才と称される一方で社員に対してはきつく当たったりですとか、感情をコントロールできないような側面があることもよく知られている話です。彼の伝記の中でスティーブ・ジョブスとは天才とクソ野郎の結合体というふうに表現されているくらい、時代を司る光と闇の象徴そのものでした。そんな彼の時代に逆張りする OS が皮肉にも彼の時期尚早な死へと誘ってしまったということだと思います。まあ、真相は本人のみぞ知るといったところでしょうか。これはとても難しい問題です。思考と選択の自由は私たちが生きる現代社会の重要な要素であり、医療の世界でも例外ではありません。たとえ目の前の患者が論理的に明らかにおかしい選択をしていても、当人が精神的に安定している前提であればそれを尊重してあげる必要があります。唯一ですね、心から残念なのは彼自身もですね、この選択を後悔していると告白したことですね。彼自身に悔いがあるのであれば、残された側にもその数百倍の後悔が心を蝕みます。まあ、後付けではありますが、家族や身内の人からするともはやですね、標準医療側の人間で誰もスティーブの信頼を獲得する説明をできなかったこと自体が悔しくて悔しくて言葉が出ないでしょう。皆さんもですね、大事な人が引き返しの効かないワンウェイドアの決断をする場合、本人に後悔がないようにそれだけは全力で伝えてあげてください。いかがでしたでしょうか。最後に豆知識です。ひらがなのがんと漢字のがんの違いってご存知ですか。英語に直すと前者は cancer で後者は carcinoma というふうに言います。結論ですね、広い意味で使いたければひらがなのがん cancer を使うのが正しくて、後者は上皮由来のがんを指すみたいです。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、 Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば SNS でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリやスタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひアップストアで検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。